今日はマタイの福音書26章47節から続いて27章の26節までが今日の箇所です。このところにはイエス様の不当な裁きが出てきます。この47節を見るとゲッセマネの園にユダがやってきたと出てきているわけです。そして彼は49節を見ると先生こんばんはというふうに言ってるわけです。先生、それはラビ、教師ということを意味しているわけです。ですから彼にとってはもはやイエス・キリストは救い主ではない、単なるもう御言葉の教師としか彼の心の中にはなかったということであるわけです。ところがイエス様は何と言われたのか、50節を見ると友よと彼に語っておられる。イエス様は最後の最後までこのユダを愛された。友がその友のために命を捨てる、これよりも大いなる愛はないとイエス様はそう言われたわけですけれども、自分を裏切るユダに対して友よ、そのように語っておられるわけです。そしてこの剣を持って取り囲んできた者たちに対して52節を見ますと、剣を元に収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びますと言われたわけですけれども、今の時代も全くこのようなことが行われている。ですから私たちは一切暴力を振るってはならない、全ては神様の御手に委ねなければならないということを教えられます。しかしこのことは全てが私たちの罪を許すための神様のその計画であったということが分かります。それは56節を見ると、しかしこの全てのことが起こったのは預言者たちの書が成就するためです。神様は私たちのために救いを用意してくださった。そしてそのことのためにはイエス・キリストが十字架にかけられなければならないというような大きな神様の計画であったわけです。そして56節の終わりを見ると、その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。最後の晩餐の時に自分はもう最後までついていきますと言いながら、彼らの現実は見捨てて逃げていくということであったわけです。そしてイエス様は捕らえられた。59節を見ますと、祭司長たちと最高法院全体はイエスを死刑にするためにイエスに不利な偽証を得ようとした。もう最初から死刑にするために、なんとそれは公平な正しい裁きではなかった、もうとにかく死刑にするんだというのが彼らの目的であったわけです。しかし証拠は得られなかったわけです。当然イエス様はその死に値するようなことは何一つされなかった。ところが大祭司は63節に、お前は神の子キリストなのか答えよという言葉に対して、64節でイエスは言われた、あなたが言った通りです、しかし私はあなた方に言います、あなた方は今からのちに人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲と共に来るのを見ることになりますと、はっきりと自ら証言されたわけです。あなたが言った通り、神の子、キリストであるということを認められたわけです。そしてそのことによって死刑に処せられる。しかし、イエス様はその事実を語られたことであり、そしてまたやがて天の雲と共に来るのを見ることになります。サイレンのことまでもイエス様は言われたわけです。しかし大祭司はこれを神を冒涜することだと言って、そして人々は66節に彼は死に値すると言って判決を下すということになったわけです。そして弟子たちのこの中でペテロは69節を見ると、外の中庭に座っていた大祭司の中庭まで彼は入ってきたわけです。そして彼は三度嘘をつく。75節を見るとペテロは鶏が鳴く前に あなたは三度私を知らないと言います。と言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。彼は自分のしたこと、そしてイエス様がそのことを言い当てたことがはっきりと分かったわけです。そしてまたこのユダの姿がその後出てくるわけですけれども、3節見るとイエスを売ったユダはイエスが死刑に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長たちと長老たちに返していったとあるわけです。まあ、彼は自分のしたことを後悔した、そして長老たちに返した。でもそれは彼の罪の許しにはならなかったということです。私たちがすべきことはただ単に後悔するというだけではなくて、私たちは神様に対して悔い改めなければならないということであるわけです。私たちはその向きをどこに向けていくのか、それはすべてを支配しておられる、またすべてを公平に裁かれる、私たちは神様の方に向かっていかなければならないということです。残念ながらユダがしたことは後悔であって悔い改めではなかった。もし彼が神様に対して悔い改めて、そして人ではなくて神様に、私は罪を犯しました、もう資格はありません、あの放蕩息子のように悔い改めてイエス様のもとに立ち返っていくならば、必ず彼の罪をも許されるということは明らかなことであると思います。なぜならばイエス様はもうどんな人でもどのような罪でも許してください。私たちがなすべきことは神様の前に出て自分の罪を言い表し、そしてまた許していただくということであるわけです。残念ながらユダはそのことをしなかった。しかしこの受け取った祭司長たちはもちろんこの神殿に納めるということはできないわけです。6節にこれは地の代価だから神殿の金庫に入れることは許されない。彼らはどうしたのか、陶器師の畑を買って異国人のための墓地にした。そこは地の畑と呼ばれるということになったわけですけれども、9節を見るとその時預言者エレミアを通して語られたことが成就した。彼らは銀貨30枚を取った。イスラエルの子らに根積もりされた人の与えである。主が私に命じられたように彼らはその金を払って陶器師の畑を買い取った。なんとエレミアが旧約聖書で語ったことがその通りになっている。ですからこれは偶然のことではなかったということであるわけです。それはもう神様のもう遠大な救いの計画であり、偶然ではなくて私たちを許すためにイエス様はこのようなことをも受けられたということであるわけです。そして総督の前にも、この裁かれるってことになったわけですけれども、11節にあなたはユダヤ人の王なのか、イエスは言われた、あなたがそう言っています。そして彼はユダヤ人の王というその札をつけられて十字架にかけられるということになったわけです。しかし15節のところを見ると、総督は祭りのたびに群衆のため彼らが望む囚人を一人釈放することにしていた。総督は一人を釈放するその権限力があったわけです。しかし彼はそうはしなかったわけです。19節を見ると、ピラトの妻があの正しい人と関わらないでください、あの人のことで私は今日夢で大変苦しい目に遭いましたからと言ってもピラトはその言葉を聞かなかった。そしてついには群衆の声に負けてしまって十字架につける。24節の終わりを見ると、この人の血について私には責任がない、お前たちで始末するがよい。いや、責任は総督にあったということであるわけです。総督の一言によって許されるか、また死刑に処せられるか、 決められるということであったわけです。言うなればピラトはその責任を放棄してしまった。そしてなんと群衆はその人の血は私たちは私たちの子供らの上にというようなことを言ってるわけです。そしてそのことがある意味現実にこの世の中に起こるっていうことがあるわけですけれども、私たちは人の中に生きてるっていうだけのものではなくて、全てのものを作られ、そしてまた私たちを救ってくださる神様がおられる、そのことを信じなければならないわけですし、私たちはどこに自分の救いを見出すことができるのか、私たちの罪を許してくださり、また私たちの罪を負ってくださるのはこのキリスト以外にはおられないということを本当に私たちは心から信じ、また感謝するものでありたいと思います。